今日はホセア書11章です。このところにはイスラエルに対する神の愛が語られています。一節に、イスラエルが幼い頃私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出したとあるわけですけれども、かつてはイスラエルはエジプトで奴隷となっていた。しかしそのような彼らを神様は憐れみ、そしてまたモーセを立ててエジプトから脱出させられたわけです。しかしイスラエルは2節を見ると、呼べば呼ぶほどますます離れていき、神様の愛がわからない。むしろこのバーブルに生贄を捧げて、見える偶像礼拝に落ちていったわけです。それでも神様は3節にエフライムに歩くことを教え、彼らを憂いに抱いた。私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。どれほど神様が彼らを愛し守り育てたということを全く意にも返さなかった。もう当たり前のことだと彼らは思っていたわけです。しかし神様は4節を見ると、愛の絆で彼らを引いてきた。決して神様はイスラエルを奴隷として扱ったのではないわけです。子として守り育てた。クツコというのは、この牛に口輪をはめて食べさせない、そういう道具であるわけですけれども、それを取って食べさせる。神様は養ってこられたわけです。五節のところに、彼はエジプトの地には帰らない、アッシリアが彼の王となる。このことはやがてアッシリアが来て、そしてイスラエルを攻め滅ぼし、イスラエルの民をアッシリアに連れていく、そういうことが語られているわけです。その原因は五節の割にいる、彼らが私に立ち返ることを拒んだ。七節のところにも、私の民は固くなに私に背いていると神様は語られるわけです。しかし八節のところに、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうか、イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができるだろうか、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないという言葉がヘブル人の手紙の中に出てくるわけですけれども、神様は決して見捨てられるような方ではないわけです。8節にはアデマ、セボイムという土地の名前が出てきます。これはソドムとゴモラが滅ぼされた時の近隣の町々であって、一緒に滅ぼされた。そのようなことをすることはできない。それは8節の終わりに、私の心は私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。もう神様のその熱い思い、時々妬みという言葉が旧約聖書に出てくるわけです。妬むほどに愛する、その妬むほどに愛するということが、ここの心は私の内で湧き上がり、憐れみで胸が熱くなっているというその姿であるわけです。なぜ親は子供を愛するんだろうか。それはもう理屈ではないわけです。もうまさに神様が私たちを憐れむ、もうそのところから、もうそれは極めて自然なもの、もう本能的なものとして、もう神様が親に子供を愛するその思いを与えてくださった。もう理屈を超えているわけです。私たちはこの理屈で愛するのではないわけです。神様がその愛の心、その性質を私たちに与えてくださっておられる。9節のところに、私は怒りを燃やして再びエフライムを滅ぼすことはしない、私は神であって人ではなく、あなた方のうちに聖なるものだということを言われました。私は神であって人ではない、 それはいかに愛するかということを語っておられるわけです。人間の愛っていうのは冷めやすいものです。自分を愛してくれるならば愛する、そしてその人に自分自身が愛する価値を見出すならばその人を愛することができる。それは人間の愛だと思います。しかし神の愛は全く自分にとって価値がない、愛する必要もない、いや愛される値打ちがない、そういうものをも自分が喜んで犠牲を払って愛する。ヨハネ3:16に神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、一人子を賜う、たった一人しかいないその子供を犠牲にして愛する、これはもう人間ではできないことであるわけです。神しかできないその愛を私たちに与えてくださっておられる。十節に、彼らは主の後についていくという言葉が出てきます、そして、十節の終わりに、子らは西から震えながらやってくる。また十一節には鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から彼らは震えながらやってくる。奴隷とされていた、まさに滅びの中にいた者が主の後についていく、立ち返ってくる、そのことが必ず与えられる、ホセアは神様の言葉を取り継いだわけです。そしてこのことはやがてはイエス・キリストが再臨される時にこうしたことがもう起こってくるのではないだろうかと思います。もうそれがおそらくはもう最後のチャンスになるかと思いますけれども、しかし私たちは神様がどれだけ自分を愛してくださっておられるのか、守っておられるのか、そのことを知らなければならないわけです。12節にエフライムの偽りとイスラエルの家の欺きで囲まれている、しかしユダはなお神と共に歩み聖なる方に対して忠実である。実はこの違いっていうのはこのアッシリアが北イスラエル、そしてまたついには南ユダ王国エルサレムまで攻めてきたわけです。そしてセナケルビの大軍18万がエルサレムを取り囲む。ところがその時に南の王ヒゼキヤは衣を裂き灰をかぶって神様の前にもう命がけで祈った。そのことによって18万の大軍は一夜のうちに滅んでいってしまったということであるわけです。それがなお神と共に歩み聖なる方に対して忠実である。私たちはイスラエルのように歩むのか、それともユダのように信仰を持ってもう本当に 100% 主により頼んで神様の大いなる栄光、そしてまた勝利に預かるか、それは私たちの信仰にかかっているということになるわけです。